そしたらですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日は2015年度のスローガンになる御言葉であります。毎年新年の御言葉はこの1年間を指し示す、そのような御言葉であります。今日は前もって皆さんにお伝えしておきますけれど、今日はとにかく御言葉が長いです。ですから早く帰りたい人はちょっと覚悟して今日は聞いていただいた方がいいかなと思います。私もこんなに長くなるとは思っていなかったんですけれど、長いと思います。ですからですね、覚悟して聞いていただきたい、そのように思います。今御言葉をお開きする前にですね、しばらく1分間ぐらいですね、祈りの時を持ちたいと思います。今日語られる御言葉が皆さんの心の中にしっかりと植え付けられていくことができるように、またこの御言葉を通してこの1年間私たちが歩むべきその指針、しっかりと指し示していただくことができるように祈っていただきたい。そして御言葉を私たちの心の内に入れる一切の妨げとなるものが今この時間取り除かれるように、しばらく祈りの時を持っていきたいと思います。面感謝します。それではですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、この2015年度の最初に与えられた御言葉であります、出エジプト記の40章の34節から38節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。その時雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の幕屋に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。雲が幕屋の上から昇るとき、イスラエルの人々は道に進んだ。彼らはその旅路において常にそうした。しかし、雲が昇らないときは、その昇る日まで道に進まなかった。すなわち、イスラエルの家のすべての者の前に、昼は幕屋の上に主の雲があり、夜は雲の中に火があった。彼らの旅路において常にそうであった。アメン。今日はこのところから約束の地へというテーマで共に御言葉を分かち合っていきたい、そのように願っております。いつも御言葉は大事なものであるんですけれど、今日の御言葉はこの1年間のスローガンになる、また私たちのビジョンになる、そのような御言葉でありますので、ぜひですね、長い御言葉ですけれど、一つでも二つでもいいので、しっかりと心に植え付けていただきたい、また受け取っていただきたい、そのように願っております。この約束の地へという言葉、このフレーズが去年のですね、夏が終わった頃ぐらいからずっと私の心の中にありました。約束の地へ、約束の地へというね、その言葉がずっと巡っていました。でもそれがどのような意味かということは全く分かりませんでした。神様が約束の地へ導きたいと願っておられるのか、約束の地を示してくださるのか、ここが約束の地なのか、私には全くそのことの意味が分かりませんでした。ですから去年のですね、年末、日程的にですね、ちょっと難しい部分があったんですけれど、2日間でしたけれど、断食をしながらですね、神様にお伺いを立てておりました。去年の年末の御言葉もありましたように、清めてエポテを身につけるように神様の前にお伺いを立てていた時に与えられた御言葉が今日の御言葉であります。ですからしっかりとですね、心に留めていただきたい。私自身もそうですけれど、神様がずっと迫っておられる言葉を受け止めていただきたい、そのように願っております。結論から言うとですね、私たちは約束の地へ行かなくてはいけない時が来たということです。結論から言ってもなかなか雨ないですよね。そのような思いであります。でも今日2つの約束の地があるということをお伝えしたいと思っています。一つは教会が目指すべき約束の地であります。そしてもう一つは皆さんがそれぞれ一人一人が目指さなければならない約束の地があるということです。そのことをしっかりと踏まえて今日メッセージを聞いていただきたい。私たちはよく教会の成長、教会が成長するように、教会に多くの人が来るように願っているんですけれど、 でもこの年末ですね、私に強く迫られていること、それは教会の成長は教会の成長単独で起こるわけではないということです。教会の成長とはすなわちそのところに集っている一人一人の成長によって成し遂げられていくことです。ですから皆さんの成長をなくして教会の成長はありえないんですよ。皆さんがステップアップしていかなければ教会も次のステージに行くことはできない。いくら素晴らしい計画があったとしても、いくら神様が導こうとしておられるご計画があったとしても、皆さんがまず神様の前に成長していかなければ神様の導きの中に行くことは難しい、そのように思っております。イスラエルの民がモーセという偉大なリーダーの下で導かれていきました。でも彼らの不従順のゆえに、イスラエルの民の不従順のゆえに、彼らは約束の地に入ることができませんでした。なんと偉大なモーセまでもが入ることができなかった。なぜならばモーセは不従順の民であるイスラエルを前にして、神様が言われたことに対してそのまま従うことができなかった。たった一度ですよ、岩に命じて水を出しなさいと言われたところ、腹が立ってカーッと来てですね、岩を打ってしまったということのためにと言われています。そのことのためにモーセは約束の地に行くことができなかった。そしてエジプトを出てきたイスラエルの民もまた約束の地に入ることはできませんでした。ただ入ることができたのは一代目の人たちが死んで、そしてその次の世代の人たちとヨシュアとカレブだけが約束の地に入ることができました。今日私が切に願っていること、それはこのところにおられるすべての方々が約束の地に行くことを願っております。教会が目指すべき約束の地があります。いや、それ以上に皆さんが行かなければならない約束の地があるということを今日しっかりと知っていただきたい、そのように願っております。今日約束の地というこのテーマですけれど、それは単に場所とか土地とかという意味だけではなくて、神様が私たちに対して抱いておられる計画、なぜこの教会が伏見稲荷というこのところに建てられているのか。今日も来るときにですね、ものすごく混雑していました。今年もですね、電車で来られた方は非常に混雑していたのではないかなと思います。ものすごい人出ですよね。でもこのところになぜ教会が建てられたのか、神様のご計画があります。神様が今私たちの教会にどのようなことを願っておられるのか、どのように用いたいと願っておられるのか、神様のご計画、それがジーザスライフチャーチが目指すべき約束の地であります。それと同じように、神様はなぜ皆さんをこの地に誕生させられたんでしょうか。数多くある教会の中でなぜ皆さんは今この教会に座っているんでしょうか。1月4日という忙しい最中に、ほとんどの人が明日から仕事というね、もう早帰ってゆっくりしてもう仕事の準備したいと思っているこの時に、なぜ教会に来てメッセージを聞いているのか。それは皆さんが行くべき約束の地があるからですよ。神様は今日そのことを皆さんにお伝えしたいと願っておられると私は信じているんですけれど、アーメンでしょうか。今日聖書を見ると、出エジプト記の中で昼は雲の柱、また夜は火の柱がイスラエルの民を導いたというふうに語られています。他の聖書の箇所を見ても分かるように、彼らは雲の柱また火の柱が動いた時に一緒に動きました。 そしてその柱がとどまるとき彼らもとどまりました。毎日その雲の柱が動くときもあれば、1ヶ月、2ヶ月動かないというときもありました。このイスラエルの民というのは10人、20人じゃないんですよ。さあみんな行こうかって言ってですね、呼びかけて行けるようなそんな人数じゃない。数千人、数万人、数十万人の人たちですよ。その人たちが雲が動くときに、その都度ですね、家を、まあ簡単な家ですよ。木造建築とかそんなじゃないですよ。それ畳んで、そして行かなければいけない。数千人、数万人が、数十万人が動かなければならない。それは大変なことです。もし私が皆さんをどこかのツアーに連れて行こうと思ったらですね、もう一大決心ですよね。まあ私を筆頭にですけれど、あそこどこ行こうと言ったらですね、そういうこと聞かない人いるでしょう。まあ私もそうですけどね。あっち行くこっち行ってですね、うちの母さんでもどこかひょろひょろ行くでしょう。でもですね、イスラエルの民は雲が動いたら動く、とどまったらとどまる、それが彼らの決まり事でした。決まり事です。そしてそれは今日私たちの決まり事であるということを知っていただきたいと思います。雲が動くときに、いやいやちょっと待ってとか、まだ行く準備できてへんねん、ちょっと待っといてとか、雲ちょっと待っといてんなとか言ってられないんですよ。言ってられないんです。そんなことは通用しないんですよ。聖書の中ではイエス様を取り巻く3種類の人が記録されています。一つはイエス様を取り巻く群衆です。もう一つはイエス様の弟子です。もう一つは使徒と呼ばれる人たちです。私たちはよく十二弟子と言いますけれど、彼らは使徒と呼ばれる人たちでした。使徒と呼ばれる人たち、また弟子と呼ばれる人たちは、あなたは私に従ってきなさいと言われた時に、すべてを捨てて従った人たちです。ある人は親を捨てました。ある人は網を捨てました。ある人は家族を捨てました。ある人はふるさとを捨てました。言い換えるならば、彼らが持っていたすべてのもの、大事だと思えるすべてのものを捨ててでも、彼らはイエス様に従っていった人たちです。それがイエス・キリストの弟子であります。でもルカによる福音書の9章に出てくる3種類の人たち、彼らはそうではありませんでした。ある人はこのように言いました。あなたが行かれるところ私はどこにでも行きますよ。その時イエス様は、狐には穴があって空の鳥には巣がある、でも私には枕するところもないよと言われました。それでもいいんですかという意味です。それでも私に従ってくるんですかという意味ですよ。その覚悟はできていますかという意味です。また他の人に、私に従ってきなさいと言われました。その人はまず父親を葬りに行かせてくださいと言いました。イエス様は言われました。死人を葬ることは死人に任せておきなさい。なんという冷たい言葉でしょうか。あなたは出て行って神の国を知らせなさいとイエス様は言われました。いや、聖書は語っています。家族を大事にすることは大事です。家族を大事にすることは大事です。この教会の優先順位、1番は神様を愛すること、2番は家族を大事にすること、3番は教会のミニストリーです。それで言うならば、父親を葬りに行かせてください、いや死人は死人に任せなさい、イエス様おかしいんじゃないんですかと思います。父と母を敬うことは立法で定められていることですよ。父親を葬ることぐらい、なんでちょっと待ってくれたらいいんじゃないですか、一日待ってくれたらいいんじゃないですか。イエス様が このところで言いたかったこと、それは家族を犠牲にしなくてはならないような状況であったとしても、あなたは私に従うんですか、それでもいいんですか、その覚悟はできていますかという意味です。また他の人がイエス様に言いました。主、私は従っていきますけれど、家の者に別れを言いに行かせてください。私たちだったら10分待ってるから行っといで、家の者別れしといで。でもイエス様は徹底されています、徹底されていますよ皆さん。そんじょそこらの厳しさじゃないんですよ。イエス様はね、イエス様は愛です、イエス様は許しです、イエス様は憐れみです、イエス様は優しいんですよ。イエス様は裁きの神です。愛の神であり、また裁きの神なんですよ。イエス様は手を好きにかけて、後ろを振り向く者は神の国にふさわしくないと言われました。好きってわかります？牛のお腹につけてですね、クワみたいなのがあって土を耕すものです。そして人間はその上に乗ってビューッと引かれていったら、クワみたいなのが土を耕すものですよ。だからそれに乗っているのに、後ろを振り返って何かを掴もうとしたら、わけわからんことになるんです。こっち引っ張られる、こっち引っ張られる、でもよくわからんことになるんですよ。イエス様は、手を好きにかけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくないと言われました。この世のことも中途半端、神の国のことも中途半端ではいけない。主に従うということは後戻りができないということですよ。後ろ髪を引かれながら主に従っていくことはできないんですよ。それでもいいんですか、その覚悟はできているんですか。イエス様はそのことを私たちに問うておられます。この朝主は私たちに問うておられます。それでもいいんですか、その覚悟はできていますか。これがイエス様を取り巻いている群衆と弟子の違いです。群衆はイエス様を信じていました。イエス様を信じたら天国行ける、イエス様は救い主だということを信じていました。でも群衆と弟子の違いはここにあります。イエス様は言われました。マタイによる福音書28章有名な御言葉ですけれど、それゆえあなた方は行って全ての国民を弟子としなさい。イエス様が願っておられることは群衆でとどまっていることではない。イエス様が願っておられることは、私たちがイエス様の弟子になることを願っておられるんです。大宣教命令と言われるこの御言葉は、全ての国民を弟子としなさいと言われました。イエス様を信じるようにしなさいと言っておられるわけではない。主が望んでおられることは主の弟子を作ることです。私たちはイエス様を信じているというその状態から、イエス様を愛する者に変わらなければいけない。そしてイエス様を愛する者はおのずとイエス様に従っていくんです。イエス様に従うことが難しいというならば、皆さんはイエス様を本当に愛しているかどうかということを確認しなければいけない。イエス様に従うことが難しい、イエス様に従うことは困難だ、イエス様に従うことはもう大変だ、いや、その前にあなたは本当にイエス様愛してるんですか、イエス様のことを知ってるんですか、そのことを問わなくてはいけない。愛のない従順は意味がない、それは拷問です。愛する人のところにはね、ついていきたいんじゃないですかね。好きな人がいたらね、こう覗いたりするんですかね、見るんですかね、ずっとこう見る、 グラウンドとかこう走ってはったらね、こう
見る
帰り道とかでもなんか待ち伏せるみたいなね、駅とかでも改札口、ああ偶然やねみたいな、もうそんな人いませんね。今も昭和じゃないからね。でも好きな人、愛しているということは行動が伴うんです。考えんときと言われても、好きな人のこと考えてるんじゃないんですか皆さん。それが愛するということです。皆さんは誰を一番に愛してるんですか、誰を一番に大切に思ってるんですか。もしイエス様のことを本当に心から愛しているならば、イエス様の御足の後に従っていきたいと願うんです。それが主の弟子の姿です。弟子たちは無理やりイエス様に従っていったわけではない。彼らは自らの意思で主の教えに従いたいと願って歩んだ人たちです。ですから迫害にあった時も、鞭打たれた時も、拷問にあった時も、主の御名によって苦しみを受けることを彼らは喜んだと語っています。鞭打たれて喜ぶ人間どこにいますか。そんな人いないんですよ、いないんです。でも彼らはイエス・キリストの名のゆえに、イエス様の名のゆえに自分たちが迫害を受けるに足るものとなったことを喜んだんですよ。イエス様が苦しみを受けられたその足元にも及ばないけれど、少しイエス様に近づけたような、そのことが彼らにとっては喜びだったんです。イエス様が私たちに願っておられること、それは主の弟子になることです。イスラエルの民はまさに主の弟子のように導かれた民であります。雲が動くこともとどまることも何の前兆もない、突然動き出す、突然とどまる、そして動き出したらそれに従わなくてはいけない。今いる場所がどんなに心地よい場所であっても、どんなに住みやすいように思える場所であっても、雲が動いたならば一緒に動いていかなくてはいけない。私たちは今いる状況、環境、全てのものが整えられていたとしても、そこが神様が導こうとしておられる約束の地でないというならば、約束の地は今よりももっと良いところであります。今で満足することは自由です。今でいいんじゃないんですかというふうに思うのも自由です。でもそこが約束の地でないならば、神様が準備しておられる約束の地はもっと良いところです。今いるところはどんなに素晴らしいところであったとしても、ただのプロセスです、通過点です。神様が準備しておられる約束の地があるというならばです。イスラエルの民に、そして私たちに必要なこと、それは身軽であるということです。身軽であるということ。北海道の進学校に行った時に、段ボールいくつまで OK やったかな、2個でした。私車いっぱい持ってきました。2個なんかで収まるはずがないと思っていました。帰る時にはもっと増えてましたけど、でも私たちは身軽であるということは非常に大事なことです。そしてこの世にどっぷりと根を下ろさないということ、私たちにとって最終的な約束の地というのは、究極的に言うならばそれは神の国です、天国です。ですから天国に価値を置かないで、この世にしか価値観を見出すことができない人は、最終的には何も持たないで神様の前に立つことになるかもしれない。私たちが目指すべき最終目的地、約束の地は天国です。この世のものはいつか過ぎ去ってしまうからであります。でも誤解しないでいただきたいことは、私が天国の話をするときに、この世の生活を軽んじていると思ってほしくない。 天国の話をしたらですね、もう天国天国何でも天国言って、じゃあこの世はええんかと思う人もいるかもしれないけれど、私が言いたいことはそうではない、決してそうではない。聖書は語っています。第一ペテロの一章の中で、人の人生は草のようですよって、草花のようですよと聖書は語っています。草は枯れ、花は散るって。草は一瞬です、花は一瞬です。日が照ったら枯れてしまいます。それが私たちの人生です。ヤコブの手紙にも語られています。私たちは明日の身でさえもわからないものであります。私たちはたちまち消えてゆく霧にしか過ぎない。それが神様から見た私たちの人生観です。私たちが自分の人生をどのように見るかということではなくて、神様がまた聖書の御言葉が私たちに対して語っている人生観、それは草花のようであり、またすぐに消えてしまう霧のようなものですよって。でもだからといって軽んじていいわけではない。私たちは長く生きても80年90年100年でしょう。でも神様の国天国は永遠ですよ、永遠です。70年80年いや100年というその期間は決して短い期間ではないでしょう。でも神様の国永遠という尺度から見るならば、それは草花のようであり、また霧のようなものでしか過ぎないんですよ。それが私たちの人生です。だから私たちは今生きているこの人生を悔いのないように生きなくてはいけないんですよ。いや70年あるから、80年あるから、いや90年あるから、自分がしなければならないことを、神様に示されていることを先延ばしにしてもいいというわけではない。私たちの人生は短いんです、儚いんです。霧のようであり、草花のようでしかないんですよ。だからこそ与えられている今日という時間を尊く用いなくてはいけないんです。だらだらぐだぐだしてはいけない。このお正月明けに言うの本当心痛いんですけどね。でも私たちの人生は決して長いわけではない。まして聖書は語っています。私たちは明日の身でさえもわからない。いやまだ20歳だから、30だから、40だから、あと50年60年大丈夫。誰が保証してくれるんですか。誰がそのことを保証することができるのは神様だけです。私たちは自分の明日さえもわからない。だから私たちができることは、今というこの時間をいかに有意義に尊く用いるかということしか私たちにはできないんですよ。私たちに与えられているこの時間を、この人生を精一杯生きるものであっていただきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。またもう一つ、イスラエルのためにまた私たちに必要なこと、それはいつでも従える準備と心構えです。イエス様は思いがけない時に、思いがけないような場所に導かれるかもしれない。その時に準備を始めても遅いんです、遅いんです。すべては神様の時で動いています。よーく知ってください。すべては神様の時で動いている、私たちの時ではない。神の時と私たちの時がいつも同じとは限らないんです。優先されるべきものは神の時です。まして私たちの都合でもない。だから私たちはいつでも準備をしておかなくてはいけない。私は誰を使わそうか、誰が我々のために行くだろうかと言われたときに、イザヤは言いました。 ここに私がおります、私を使わせてください。準備ができている人の応答です。私たちもそのように言えるものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。誰が私のために行くだろうか、誰を使わせたらいいだろうか。いや、ちょっと呼ばれてんちゃう、まずちょっとという人を神様は用いることができない、できないんです。サムエルは神様の前にこのように言いました。しもべは聞きます、主よお語りください。現代訳聖書を見ると、主よ何なりとお言いつけください、私は従う準備ができておりますという意味です。私たちが神様に祈るとき、私たちが神様に願うとき、主よお語りください、しもべは聞いていますというとき、自分の心が整えられている状態でいなくてはいけない、準備できている状態でいなくてはいけないんです。なぜならば神様が私たちが祈った祈りに応えられるとき、あるときには行動を求められるときがあるからです。あるときには具体的に動くことを求められることがあるからです。祈っているけれどその準備ができていない人が神の答えをいただいたときにどうしてそのことを行うことができるんですか？祈るということは、どのような答えであったとしても私は従う準備ができていますという心がなかったら、その準備がなかったら私たちは神様の前に祈ることはできないんですよ。祈りは私たちの願いだけを訴えるものではない。神様からの応答に対して、はい、従いますというものでもあるということを忘れないでいただきたい。主に従う準備ができているものを用いてくださいます。もちろん私たちがなすべき準備というのは神様に従う準備ですよね。信仰の準備、いろんな準備があるでしょう。でも具体的に言うならば、お金がないから従いませんよ、環境状況が整ってないから従いません。私たちはよく言いますよね。でもそのことのためにどれくらい準備したんですか？いつでも神様の呼びかけに従うことができるようにどれくらいの心構えを持って準備したんですか？私たちに必要なことは準備と心構えです。話を本部に戻しますけれど、雲の柱、火の柱がいつ現れたんでしょうか？それは会見の幕屋を完成させた時です。私たちの教会が、また私たち一人一人の人生の中で会見の幕屋、すなわち主に受け入れられる礼拝、また主が御臨在される聖なる場所を完成させなくてはいけない。それぞれが静かに聖書を読むということも大事なことです。また賛美を捧げるということも重要なことであります。ひとしきり祈るということも必要でしょう。いずれにしても私たちの人生の中で会見の幕屋を完成させなくてはいけないんです。アメンでしょうか？じゃあ会見の幕屋って何ですか？私たちの人生の中で完成させなければならない会見の幕屋って何ですか？第一コリントの中で聖書は語っていますね。あなた方は知らないんですか？自分の体は神から受けて自分の内に宿っている聖霊の宮であって、私たちの体は聖霊の宮であって、もはや私たち自身のものではないんですよと聖書は語っています。だからあなた方は自分の体を持って栄光を表しなさいよ。会見の幕屋って何ですか？神の栄光が満ちるところです。神の臨在が豊かに表されるところです。そして私たちの人生の中で気づかなければならない、完成させなければならない幕屋とは何ですか？皆さん一人一人です。皆さん一人一人が自分自身の体を聖なる宮として、神が住まわれる宮として清めて、 賛美があふれ、喜びがあふれ、御言葉があふれ、祈りがあふれるとき、そのところに主の臨在が豊かに下されるということを知っていただきたいと思います。私たちは自分の人生の中で会見の幕屋を完成させなくてはいけません。今日私たちが約束の地に行くために、皆さん一人一人に準備されている約束の地に行くためには雲の柱が必要なんです。導きが必要なんです。これが道だ、これに歩めというその声が必要なんです。じゃあ雲はいつ現れるんですか？モーセが会見の幕屋を完成させた時に栄光の雲が現れて、そこにモーセも入ることができないくらいの神の臨在が現れて、その時から彼らは雲の柱によって導かれていきました。どこに？約束の地です。アメンでしょうか？皆さんの人生の中で2015年本気で自分自身が聖霊の住まわれる宮だということを知ってください。いらないものを自分の中に入れないで、不必要なものは出して、自分の宮を汚さないで。聖書は語っています。もはやあなた方のものではないんですよ。神によってあがなまれた神のものですよ。いや、神のものだけではない、聖霊が住まわれる神の宮なんですよ。その宮を汚してはいけない。聖書は語っています。私たちの外から入ってくるものが私たち自身を汚すのではない、私たちの内から起こってくる思いが私たちを汚すんだって。だから今年度私たちは自分自身の思いを制するものでなくてはいけない。聖書をよく読んでみると、この会見の幕屋に主の栄光の雲が満ちたのは単にモーセが幕屋を完成させたからだけではありません。出エジプト記の今日40章をお読みしましたけれど、その前を見ても分かるように、幕屋を建てるために必要な一切のもの、契約の箱とか食材書とかパンの机とか食台とか祭壇とか垂れ幕とかいろんなもの、それらすべてのものは神様が命じられた通りにイスラエルの民が作り上げたものでした。このことの意味を理解していただけるでしょうか？彼らは自分勝手に幕屋で使用するものを作ったわけではない。彼らは神に命じられた通りに作りました。食材はアーモンドによって作られているんですけれど、アーモンドによって作られているわけじゃない、アーモンドじゃない、金ですね、アーモンドの形に作られているんです。旧約聖書を見てアメンドになってるんですけどね、アーモンドの形で作られている、その額に至るまで正確に神様は命じておられます。細部に至るまでです。神様の性質を理解することできるでしょうか？まあええんちゃうということが許される神ではない。神は細部に至るまでです。すべてのものを 100% 完璧にすべてのものを作って完成させた幕屋に神は神の臨在として現れました。今日私は非常に皆さんにとって、また私自身にとってハードルの高いことをお話ししていると思います。私も思っています。でも神様が今日私たちに願っておられることだと信じています。神様は今日私たちを大きく引き上げようとしておられます。どこまで？神の次元まで。今までは自分なりにしてきたかもしれない、でもこれからは神の次元の中で私たちは生きていかなければいけないと思います。そのことを強く思わされています。ですから厳しいなというふうにしてのけてしまわないで、しっかりと受け止めていただきたい、そのように心から願っています。神様はすべて神様が言われた通りに作られた幕屋に住まわれました。私たちは代替しているとか、 これくらいしているとか、ほとんどしているとか、ほぼしているとか、そういう次元ではなくて、神様が言われたことであるならば 100% 従いますという、その決心覚悟を持たなくてはいけない、その信仰を持たなくてはいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。難しいと思いますよ。難しいと思います。でもヨハネは言いました。主の戒めは軽い。なんでそんなこと言うことできたんですか。彼がイエス様を愛していたからです。ただそれだけです。今日私たちに問われていることは、神を愛する心です。神様がこの幕屋を作りなさいとモーセに命じられたとき、モーセは民に言いました。この幕屋を作るために必要なすべてのものを捧げてください。喜んで捧げる捧げ物を受け取りますよと言いました。喜んで捧げる捧げ物を持ってきなさいと言いました。彼らはその声を聞いて、聖書を見ると朝ごとにモーセのところに捧げ物を持ってきました。彼らにとって神の前に捧げる捧げ物はいやいやではなかったという意味です。いやいやな人が朝一番にその捧げ物を持ってくることができるでしょうか。教会通りかかったついでにちょっと捧げようかとか、彼らにとって捧げること、それも朝に捧げるということは残り物ではないという意味ですよ。何かのついでではないということです。彼らにとって幕屋を建てる、また神に捧げる捧げ物ということは何よりも最優先しなくてはいけないことでした。それは誰かに命じられたからでもない、モーセが朝一番に持ってきなさいと言ったわけでもない、彼らの心がそうさせました。だから一番にすべきことを朝にしたんですよ。そしてその捧げ物は最終的に多くなって余りすぎて、モーセは言いました。もう持ってこなくていい、余るほどあるからもういらないというぐらい彼らは一生懸命持ってきました。金や銀やいろんなものを持ってきました。もういらない、もういらない、いっぱいいっぱい。そのような喜んで捧げる捧げ物を通して幕屋は建てられていきました。皆さんの幕屋が喜びで建てられるものであるようにと心から願います。そしてその捧げられたものを通して幕屋を作ったのは誰でもよかったわけではない。聖書を見ると心に知恵のあるもの、そしてその心に主が知恵を授けられたものが工事を司ったというふうに語られています。でも、ああ神様すごいなと思うのは、神によって知恵が与えられたもの、神によって才能が与えられたものだけではなくて、この幕屋という工事に携わることができたのは、望んで出てきたすべてのものを神は用いられたと語られています。すなわち神様は選ばれたものだけではない、才能があるものだけではない、賜物があるものだけではない、心から進んでそのことを願うものでさえも用いてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。いや私にはそのような才能はない、私にはそのような能力はない、でも神様は心からそのことをしたいと願い出る人を用いてくださるんです。その働きを全うすることができるように神が力を与えてくださるお方ですから、心から感謝します。大事なことは心から喜んでしたいと願うことです。今日私はこのことを思わされて、もう一度原点に帰らなくてはいけないと思っています。それは心からしたいと願う人々によって教会が導かれていくということをもう一度立ち返らなくてはいけないと思っています。主に選ばれた人、もちろん賜物がある人、才能がある人、精一杯神様に仕えていただきたいと思っています。賜物が与えられていながら、才能が与えられていながら、必要以上に謙遜になることは罪です。その才能はあなたのために与えられているものではない、 神の栄光のために与えられているものです。自分を誇るものではない。褒めたたえるべきは主です。ですから自分に与えられた賜物は誰の目でもない、ただイエス様だけを見て用いていただきたいと思います。いや私は賜物ないんです、才能ないんです、でもこれしたいんです、あれしたいんですと思う人はどうぞしてください。主が必要な力を与えてくださるでしょう。いや与えてくださいます。教会は、神の宮はそのような人たちによって導かれていく場所であるということをもう一度知っていただきたい。ですからもし今携わっている奉仕や働きの中でちょっとしんどいな、ちょっと難しいなと思うことがあったら、どうぞこの信念遠慮なく言ってください。喜んで使える人々を通してこの教会が導かれていくということを心から願っております。最後になりますけれど、この2015年のビジョンは約束の知恵です。今日私たちは主が動かれるときに共に動けるように準備をしなくてはいけない。このように深く根を張りすぎてはいけない。主がしなさいと言われることをすべてなすものでありたい。私たちは今まで随分と逃げてきました。私は不完全な人間です。私は未熟です。罪も犯します。過ちも犯します。失敗します。でも主はこんな私を憐れんでくださって、主はこんな私を用いてくださって、聖書は語っています。あなたは罪と血を流すほどに戦ったことがあるんですか。随分と逃げてきました。私も逃げてきました。でも準備しなくてはいけないシーズンに入りましたと私は思っています。そして私たちの人生の中に主を礼拝する、主が御臨在される祭壇幕屋を立てなくてはいけない。それは皆さん自身です。皆さん自身を清いものとして自らを守ってください。それも自分勝手な幕屋ではなくて、自分の感情とか願いではなくて、神様が命じられた通りに従って建てられた幕屋でなくてはいけない。すなわち神の御言葉に従い切るという覚悟です。そして主に忠実に従った者が捧げる、また立て上げる幕屋に、またそのような教会に主の栄光の雲が満ちると信じています。モーセでさえも入ることができないほどの圧倒的な主の臨在を心から待ち望みます。そしてその栄光の雲こそが私たちを、皆さん一人一人を、またこの教会を約束の地へと導いてくれる唯一のものであるということを知っていただきたい。神の臨在の雲、栄光の雲というものは御言葉を超越したものではありません。超自然的な現象とか超自然的な働きというものではありません。栄光の雲、神の臨在の雲の中心を成しているものは神の御言葉であります。だから私たちがその栄光の雲に従っていくということは、神の御言葉に従っていくということです。御言葉が行けというならば、私たちが行きたくなかっても行くんです。神がとどまれと言われるならば、行きたくてもとどまるんです。 100% 今年私たちは、またジーザスライフチャーチは、神様が導こうとしておられる場所があると思います。それは場所、そういうところではなくて、引き上げたい、皆さんを引き上げたい、そのように強く願っていると思います。そして皆さんが引き上げられることによって、この教会もさらに 引き上げられると強く思っています。もし皆さんが本気でこのジーザスライフチャーチの成長を願ってくださっているというならば、皆さん自身の成長のためにこの1年使ってください。主はその真実さ、誠実さ、忠実さを見て豊かに報いてくださるお方であるということを心から感謝します。今まではこのように祈ってきたかもしれない。主よ、私の行くところ行くところをあなたが共にいてくださいよ。私がこっちに行きますから、主よあなた共にいてください。私の行くところ行くところ、主よ共にいてくださいと祈ってきたかもしれない。でも今年、皆さんはこのように祈るものであっていただきたい。主よ、あなたの行かれるところ行かれるところを私も共に行きますよ。イエス様、あなたが右に行かれるならば私も右に行きますよ。イエス様、あなたが左に行かれるならば私も左に行きますよ。あなたが行かれるところ行かれるところ私はどこにでも行きますよ。ダビデは言いました。私は自分の前に主を置いたって。今まで私たちはイエス様を後ろに置いて、私は行きますから主よ早く来てください、私は右に行きますから主よ右ですよ、私左に行きます主よ左ですよ。イエス様は皆さんの召使いじゃない。イエス様は私たちの主です。主の行かれるところに行くんです。主が導かれるところに行くんです。そしてそのところが約束の地です。そのように祈るものでありたい。そしてそのような祈りと覚悟を持って2015年の歩みを始めたい、そのように思います。その行く道のりは険しいかもしれないけれど、イスラエルの民が行き着いたところはカナンの地でしたよね。蜜と乳の流れる地、それがカナンの地でした。当時蜜と乳は、乳おかしいかな発音、蜜と乳の流れる、笑ってるけど、蜜と乳の流れる地、それがカナンです。最高のもの、ブドウもこんなしないと運べないぐらいのブドウですよね。どんなブドウやと思いますよね。かじるブドウみたいな、一粒をかじるブドウみたいな、そんなブドウでしたよね。それがカナンの地です。皆さんが行き着くところです。どんなに険しくてもそのゴールは素晴らしいんです。信じていただけるでしょうか。なぜ神様は昼は雲の柱、夜は火の柱、そのように導かれたんでしょうか。イスラエルに行かれた方はよくわかります。昼は暑いですよ。でも夜は寒いです。極端な時には昼間は40度、夜は氷点下というような気候です。神様は昼はその暑さに負けないように雲の柱になって日陰を作ってくださった。イスラエルは乾燥地帯ですから日陰に入ると非常に涼しい。夜は火の柱になって氷点下のいてつくような夜を守ってくださいました。それが火の柱、雲の柱です。イエス様が私たちを導かれるとき、その道は確かに険しいかもしれない、苦しいかもしれない、困難かもしれないけれど、でも火の柱、雲の柱となって皆さんは守られているんです。全ての必要なものを与えられているんです。だから私たちは神様を信頼して信仰を持って希望を持って歩んでいくことができるんじゃないんですか。この2015年、長々と話してしまって非常に申し訳ないけれど、この2015年、本当に主が導こうとしておられるところに導かれていく私たちでありたいと願います。そこに自我はいらない、プライドもいらない。ただ主よ私はあなたに従いますという忠実と従順が私たちに求められている、そのようなものを主は高く引き上げてくださるということを心から信じていただきたい。この2015年、約束の地へです。皆さんの約束の地へ 私も行くべき約束の地があります。そしてこの教会の行くべき約束の地があります。皆さんで共にその約束の地を目指しながら歩んでいきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い皆崇め、心から感謝します。神様、今日このようにして多くの方々と共に2015年最初の礼拝を主に捧げられたことを心から感謝します。イエス様、あなたの皆崇めます。あなたが私たちに求めておられる次のステージへと、私たちは信仰を持って勇気を持って歩み出そうとしています。あなたが導かれる約束の地に行きたいと願っています。神よ、どうか私たちにあなたの御声を聞き分けることのできる力を与えてくださって、従順に忠実に全てのことを全うすることができるように、主をどうか豊かに祝福してください。今年度を終えるその時には、あなたは私たちに最も良いもので潤してくださることを信じ、心からありがとうございます。今日のこの御言葉を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。